TBS ポッドキャスト。
知る若手動かす荻上チキセッション。
パレスチナ自治区ガザでのイスラエル軍との戦闘停止などについてイスラム組織ハマスの代表団がエジプトを訪れ、仲介役のエジプトやカタールと協議したとみられます。ロイター通信はエジプトメディアの情報として、ハマス側は一旦帰途につき、停戦案への回答の書面を持って再び戻ってくると伝えました。イスラエル側はこれまでに人質解放後に恒久停戦を議論する用意があるとの情報案を示したとされています。イスラエルメディアによりますと、イスラエルの代表団も30日にエジプトに向けて出発するとしています。一方、アメリカでは各地の大学でイスラエルの軍事行動に対する抗議運動が行われており、運動の発端となったニューヨークのコロンビア大学は29日、大学の敷地にテントを設営して占拠するデモ参加者の学生らを停学処分にしました。コロンビア大学の学生らは17日にデモを開始し、18日には100人以上が警察に逮捕されています。
それではイスラエルの軍事行動に対する抗議活動をめぐって、全米でこれまでおよそ1000人以上の学生が逮捕されています。これらの動きについてカリフォルニア在住のライター武田ダニエルさんに先ほどお話を伺いました。はい、ダニエルさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、現在アメリカの各大学でパレスチナを支援する支持するデモが広がっています。でこれに対する弾圧なども続いているわけですが、そもそもこういったデモの広がりについてダニエルさん、いかがでしょうか。
はい、もともと起きたのがですね、4月17日コロンビア大学がきっかけで、大きな問題になったんですけれども、本日現時点ではおよそ120校以上にまで、数は増えていて、止まることのないような、勢いを持って本当に大きな話題になっていますね。
まずこのデモが、抗議がどのように出発をして、そしてどうしてここまで広がったのか、いかがでしょうか。
はい、そうですね。昨年から新パレスチナといいますか、パレスチナの解放を求めたりだとか、大学に対する様々な要望を求める、人々の、キャンプをベースにしたプロテストっていうのは、起きてはいたんですけれども、そのコロンビア大学での、警察による制圧が、大きな問題になって、それに連帯を示す様々なアメリカ中の学生の、連帯に基づいたキャンプが広まって、それに相まって、またこう警察が制圧して、それに怒った学生たちが、反発してっていう、連鎖が今続いていますね。で、もちろんその、昨年起きていたキャンプは、例えばスタンフォード大学などもキャンプはあったんですけれども、小規模なものだったりとか話題にならなかったりとか、結構静かに行われていたものが多かったんですけれども、どうしてもやっぱりガザでの状況が非常に悪化しているっていうことだったりとか、残された時間も少ないと感じる人も多かったりとか、これ以上沈黙していられるような状況ではないというふうに考える若者だったりとか、若者に連帯する大人も増えていますね。
実際大学の関係者、あるいはその保護者など、いろんな方がこれ参加しているということですが、一方でその警察など当局による逮捕が相次いでいるということです。この点いかがでしょうか。
そうですね、これも本当に不当な逮捕だということで、結構アメリカ中では話題になっていますけれども、特にジョージア州アトランタにおいては、コップシティと呼ばれる、警察官の、トレーニング施設というものも開発されているところで、それに反発する市民の声っていうのも、もともと大きかったんですけれども、例えばテキサス州なども、アワト州知事がそのような警察の強化っていうのを力を入れているものでして、やっぱりそのような地域においては特に、警察による暴力的な弾圧だったりとか、その中には例えばテーザー銃だったりとか、ゴム弾だったりとか、催涙ガスだったりとか、基本的にはとても平和的に抗議をしている学生たちや先生たちに、教員たちに向けて、そのようなエスカレートをするような、暴力的な制圧行為をするっていうのが、やっぱり多くの人にとっては大きな衝撃でもあり、同時に2020年に起きたブラックライズマターの運動を想起させるような動画もたくさん出ていますね。
うん、 実際学生たちを中心とした抗議活動、この抗議活動の中ではどんなプラカードが掲げられたり、どんなコール&レスポンスが行われたりしているんでしょうか。
そうですね、まあ、場所によってやっぱり全然違うところはあるんですけれども、まあ、基本的にはとてもオーガナイズされている、まあ、きちんとこうルールが守られていて、まあ、お互いを守ることがまあ優先であり、もちろん私たちが起こしているデモも重要ではあるけれども、最も重要なのは、まあ、パレスチナの解放にみんなの集中が行くことっていうのを徹底している学生が多くて、まあ、例えばユダヤ系の学生なども参加していて、例えばそのJewish Voice of Peaceっていう団体の人たちは、まあその自分たちの団体名の書かれたプラカードを掲げたりとか、まあ、やっぱりそのデモがシオニストたちによって、まあ、反ユダヤ主義であるというふうな、まあ、差別であるっていう主張が続く中で、いや自分たちもユダヤ系であり、まあ、このパレスチナ解放運動に参加しているっていうような、まあ、主張をこう明らかにする人たちだったりとか、まあ、例えばユダヤ系の人々にとってのお祝いの、まあ、儀式であるパスオーバーだとか、まあ、そのような例えばムスリムの学生たちのお祈りの場所を守ったりだとか、まあ、やっぱりかなりインターセクショナルであったりとか、まあ、UC バークレーにおいてはどのような要望を求めているのかっていうのをこうホワイトボードに書いて掲げていて、まあ、例えばそのうちが、まあ、大学が、まあ、イスラエルの大学手を切ることとか、まあ、その軍事開発をしている会社への投資を切るということだったりとか、かなり明文化されていますね。まあ、なので、一部の大人たちが言っている、まあ、ただアジテートしたいだけとか、ただ騒ぎたいだけっていうことではなくて、やっぱり求めていることをはっきりと明示して、まあ、例えばメディア担当の学生とか、まあ、そのアジテーターが中に入って、まあ、そのメディアに答えたくないような学生からも、まあ、無理やり質問を絞り、答えを絞り取るようなことをせずに、まあ、その質問がある人はしっかりとメディア担当に行くとか、まあ、しっかりとピーナッツのアレルギーのある人はピーナッツのエリアから離れるとか、なんか結構ルール化しているところはありますね。
それに対する大学や州などの反応というのはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、学校州によっても本当に様々で、まあ、例えば、まあ、私が在学している UC バークレーはやっぱりプロテストの歴史があったりとか、まあ、その発言の自由、抗議の自由っていうのをとても大事にする大学である、まあ、それがブランディングでもある以上、やっぱり大学側は基本的には介入せずに一応ネゴシエーションを進めているということで、まあ、キャンプは平和的に行われていて、まあ、制圧もない。ただ一方でやっぱり、まあ、キャンプを設立しただけでもすぐに警察が呼ばれたりとか、まあ、暴力的な制圧に、まあ、及んだりとかはあるんですけれども、一方で一部の大学では、まあ、例えば、学長が、まあ、うちの大学では、学生を守ることが優先であり、まあ、抗議の自由、発言の自由、まあ、学校で学ぶ権利っていうのを我々は保障しますっていう声明文を出す人もいますね。
またこれへの反応、先ほども少し触れてくださいましたけれども、他の国、日本でもこれは反イスラエルと反ユダヤを一緒にした上で、これはその国家をこう騒がせたいのだ、あるいは特定の、まあ、民族へのヘイトをしたいのだというふうに、まあ、ミスリードするような動きというのもあります。こうした反応などについてはどう感じでしょうか。
そうですね。結構日本のメディアでも反イスラエルデモっていうふうに書かれることが多いんですけれども、まあ基本的にプロテストしている当事者たちは反イスラエルということは、まあ掲げておらず、まあそのパレスチナ解放だったりとか、まあ親パレスチナということを掲げているという大きな違いがあると思うんですけれども、まあ同時に、ユダヤ系の学生団体だとか、まあ個人がたくさん参加しているっていうこともとても重要な点であり、やっぱりそのプロテストが、まあユダヤ系の学生にとって、危険なものだから排除しなきゃいけないっていう、まあ、シオニストたちの、まあ、主張が、まあ、それによって、例えば、まあ、警察が催涙ガスをたくさんの学生にかけたら、そこにプロテストしているユダヤ系の学生は一体どうなってしまうのだっていう疑問も残りますし、同時にやっぱり、ユダヤ系イコールシオニストっていう、その価値観自体が、まあ、反ユダヤ主義を招いてしまうような、まあ、矛盾も抱えているので、まあ、その点はやっぱりメディアだったりとか、まあ、当事者、我々全員当事者だと思うんですけれども、まあ議論する際にはどうしてもやっぱり注意しなきゃいけないことでもあり、まあ例えばバーニー・サンダースなんかは、まあユダヤ系の当事者ですけれども、やっぱりシオニズムは、シオニズムとユダヤ系を一緒にしてはいけないし、まあそのアンチセミティズム、いわゆる反ユダヤ主義っていうのは絶対に許されてはならないけれども、パレスチナの解放を求めることは、まあその反ユダヤ主義ではないっていうことを明確にしなきゃいけないっていうふうには言ってますね。
これ日本で報じる際にも注意が必要なのは、まあ、一つ重要な視点ではあるけれども、バイデン政権に対して若い世代が抗議をすることで民主党についてまあ打撃になる、まあ、これもとても重要な指摘ではあるんですが、同時に各大学で行われているアクションは自分たちの大学あるいはそうしたような大学が関わっている企業などに対して反イスラエルではなく虐殺を支援するような行動をやめてくれという、まあ、具体的なアクションを起こしているということ、こうしたような実態を伝えることが必要かと思いますが、この点改めていかがでしょうか。
本当にその通りだと思いますね。冷静に立ち止まって虐殺に反対する声を上げる学生たちを、まあ、このように、まあ、警察がもう暴行のようなことを行っていいのかっていうことと、まあ、大学キャンパスがどういう場所であるのかっていうことだったりとか、まあ、もちろんその日本ではやっぱりバイデン、トランプっていう、こう、二大政党戦みたいな感じで、まあ話題になることは多いですけれども、まあどちらかというと、まあ雰囲気としてはアメリカ国内では誰が大統領になっても結局はこういう問題に対しては一緒じゃないかとか、まあその資本主義だったり植民地支配だったりとか、まあ帝国主義というものは根本から、まあ壊さないと、結局誰が大統領になったところでも、まあ被害は止まらないっていうふうに考える人も多いですし、同時にやっぱりこう、バイデンへの打撃というよりは、まあ、そもそもジェノサイドを止めるとか、まあ、イスラエルに支援を止めるという、まあ、権利がバイデンにあるにもかかわらず、まあ、そのような決定をしないどころか、やっぱり一方的にこう声を上げる人たちを無視し続けて、まあ、同時にイスラエルを頑なに支持する姿勢を崩さないので、まあ、どうしてもそれは学生がデモを起こそうが起こさないかろうが、まあ、基本的に求めることと正反対のことをしているっていう印象は強まっていますね。
そうですね。二国家共存とは口で言いつつ、パレスチナの国家承認などについては国連の場で反対票を投じるなど、こうした姿勢の矛盾点もたびたび指摘されています。でそうした中でダニエルさんがこのアメリカの大学で今起きていることを日本語でツイッター改め X でポストし続けていますけれども、その反応や反響というのはどうお感じですか？
そうですね。まあ人によってもやっぱり、まあいろんな反響はあると思うんですけれども、まあ一部の間では例えば、なぜアメリカはこうなってしまったのかとか、まあ、アメリカもファシズムに向かっているのかとか、いつの間にこうなってしまったんだっていう意見はあるんですけれども、それに対してやっぱりこう、まあアメリカはずっとこうだよっていうか、まあ結構その、ここに至るまでの、まあ、道筋はやっぱりありましたし、突然これが起きたわけではなくて、やっぱりこう、ふつふつと、まあ、湧き上がっていたことがこのように明らかになったっていうことを、まあ、示したいっていうことと、まあ、あとは例えばその、まあ、警察官に逆らったらこんなことされて当たり前だろうとか、まあ、学校っていうのは学ぶ場所なんだからこんなことしても無駄だろうとか、まあ、霊障系ですね、まあ、そのような人たちもいるはいるんですけれども、まあ、そのような意見アメリカでもあるんですけれども、それに対してよく言われるのが、じゃああなたはこのような、まあ、国なり政治なりでまあ、OK っていうことを主張しているけれども、まあ、本当にそのままでいいんですかっていう、まあ、問いはやっぱり上げ続けなきゃいけないですよね。
そうですね。またこうしたその大学などで、まあ、デモあるいはシッティング座り込みなどが続くことなどに対して、やはり各州各大学そして政権などあるいは各政治家などがどういうふうに応答するのか、この点はやはり重要となってきますが、ダニエルさんはどこに注目されてますか？
そうですね、まあ、ベトナム戦争の時の学生デモの再来というふうには言われていまして、まあ、それ以来の最大の学生デモというふうにまあ言われていますけれども、多くの人が懸念しているのは、まあ、ケントステート事件というものがありまして、まあ、ケントステート大学で、まあ、学生のプロテストで、まあ、何人かの学生が警察によって殺されてしまったっていう事件があって、まあ、それを二度と起こしてはいけないけれども、まあ、今の状況を見ているとそうなってもおかしくないっていうようなことがやっぱり全国で懸念されていることだったりとか、まあ、それに加えてやっぱりこの、まあ、自分は個人的にも、まあ、Z 世代、アメリカに住む Z 世代当事者として、まあ、Z 世代の絶望だったりとか、まあ、そこから来る革命の意思っていうことについて、まあ、長らく言及してきたわけなんですけれども、やっぱりこういう時になるとそれが明らかになるっていうことと同時に、まあ、いかにして Z 世代が、まあ、裏切られたかと感じるのかっていうことについては、やっぱり自分の言葉でも言語化していきたいと思っていて、まあ、例えばそれが、まあ、銃規制を、まあ、政府がしようと思えばできるのに、はい、まあ、それせずに学校での銃撃事件っていうのが、まあ、特に我々は、サンディフック、ポストサンディフック事件の、まあ、世代だというふうに言われていて、まあ、私も含めて小学校の頃から、まあ、 銃撃事件が起きた時にどうしたらいいかっていう、まあ、訓練を受けている中で、まあ、再び銃口を、まあ、学生たちが向けられなきゃいけないっていうことだったりとか、まあ、例えばその訓練の中でどうやってバリケードを張って、まあ、その侵入してくる人の道を塞げるかとか、まあ、どうやってまあクラスメイトを守れるかっていうことを、まあ、本当に幼い頃からまあ身につけている、訓練させられている中で、まあ、こういう時に発揮してしまうっていう、こう、大人を信頼できない、なおかつお互いを守らないと誰にも守られないっていう、まあ、その意識がやっぱり強く出ているっていうことも話題になっていますね。
なるほど。そうした中でこのアクションが実際にどういった世の中の動かしにつながっていくのか、まあ、各大学、そしてまあ何よりもアメリカ政府などに方向を転換することを望みたいなと思います。ダニエルさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ライターの武田ダニエルさんにお話を伺いました。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。